座りください。ラバンおじさんの家に着くと対してシシド牧師よりメッセージを伺います。
今朝は普段別々に礼拝している子供と大人が一緒の礼拝を守っています。なんで一緒なんでしょうか。今日は世の中では母の日です。で、教会から実は母の日っていう、習慣は始まったんですけれども、教会の中にはもう一つ花の日っていう、日曜日もあります。これはね、6月の第3日曜日なんです。で、アメリカの教会で始まったんですけど、アメリカでね、その6月の第3の日曜日にお花をいっぱい飾って礼拝するんです。お花が一生懸命咲いてることで本当に神様が素敵だなっていうふうに表すみたいに、私たちも、そのことを覚えて、みんなで大人も子供も礼拝しましょうと言って花の日の礼拝が持たれるんですけれども、アメリカはね、6月にお花がいっぱいあるんですよ。ところがね、日本はね、6月になると梅雨になっちゃうんですね。で、昔は6月に花の日をやってるし、今でもやってる教会あるんですけれども、花の日にさ、お庭にあるお花を持ってきてくださいって言っても、アジサイぐらいしかないんです。それで、とってもその花の日に花がないっていうのは日本の国の困ったところで、それで割合多くの教会が、母の日に花の日、子どもの日っていう礼拝をするようになってます。それで、大人と子どもが一緒の礼拝をするっていうふうになってるんですね。今日は、そんなふうに教会全体で一つの礼拝を守ることができてとっても嬉しいと思います。で、教会学校では4月の終わりぐらいから、ずっと続けて旧約聖書のヤコブのお話を聞いてます。今日はそのヤコブ君がですね、お父さんのイサクさん、お母さんのリベカさん、お兄さんのエサウさんと一緒に暮らしてた家を逃げ出して、お母さんの生まれ故郷だったハランのラバンおじさんのところに逃げていって、そこで、暮らし始めましたっていう、そういう聖書の言葉を聞きました。ラバンおじさんが住んでるハランの地方っていうのはね、ヤコブ君の家のあるベールシェバの村から見るとずいぶん東にあるんです。ずっと東です。そこにたどり着くためには、何日も何日も歩き続けないといけないんですね。昔のことですから自動車もないし歩いていくしかないんです。とっても遠い道のりを歩いてようやくたどり着いたはずなんですけれど、聖書にはその長い道のりの中でどんなことがありましたっていうふうには詳しく書いてないんですね。ただ一言だけ書いてあります。どんなふうに書いてあるかっていうとね、ヤコブ君が夜夢を見た。で、その夢の中に神様が現れて、そして私はあなたがどこに行っても必ずあなたと一緒にいるよ、今あなたが寝ているこの地面、この土地をあなたとあなたの、これから生まれてくる子孫、子孫というのは子供とか孫とかひ孫とか、そういう人たちのことですね。そういう人たちに与えます、あげます。私は必ずあなたと一緒に行ってあなたを守って、そしてあなたがどこに行ってもこのところに連れ帰ってあげるから、その約束を果たすまで私は決してあなたを離れることはないんだよっていうふうにね、神様が夢に現れてくださいましたっていう、そのことだけが実はヤコブ君が長く旅行している中のこととして聖書の中に書かれてます。今日は29章、創世記の29章を読んだんですけど、すぐ前の28章のところにそういう話が書いてあるんですね。神様はヤコブ君とずっと一緒だよっていうふうに約束してくれたんです。で、ヤコブ君はその約束の夢を見た次の朝だけはね、神様がこんなふうに僕のことを守ってくださってるって知らなかったって、すごくびっくりして、神様を礼拝したんだって書いてあるんです。でも礼拝をしてもです、また旅を続けなきゃいけないですから、礼拝した場所からスタスタ歩き始めるわけですよ。で、ずっと長く歩いて、朝から晩まで歩いてくたびれたって言って歩いていくうちにね、ヤコブ君は 神様がそう約束してくださったことを忘れちゃうんですね。毎日毎日忙しく旅を続けていく中で、ヤコブ君はね、神様が一緒なんだっていうことを覚えてられないんです。でヤコブ君はそんなだったって聖書に書いてあるんだけど、実は私たちもよく似たところがあるんじゃないかなって思うんですね。日曜日に礼拝に来て、そして聖書のお話、神様のお話を聞いたすぐの時っていうのはね、神様がこの私と一緒なんだってよく分かったつもりになるんです、私たち。でもね、月曜日になってですよ、保育園や幼稚園や学校が始まると、いつの間にか忙しくなって暮らしている中で神様のことを忘れちゃうってあるんじゃないかって思います。大人の人たちも似たようなとこがあるんですね。毎日の生活が忙しくって、あのお仕事やんなきゃいけない、このこともやんなきゃいけない、あそこに行ってあの人に会ってこの人とお話ししてなんて忙しく暮らしているうちにですね、神様がいつもあなたと一緒ですよって、分かってるつもりではいるんだけれど、いつの間にか大人の人も忘れちゃうなんてことはよくあるんですね。私たちは改めて、あなた神様に守られてんのって言われたら、あ、そういえばそういうこと聞いたって思い出すんです。思い出すんですけれども、普段自分一人で暮らしているときには、いつでもそのことを覚えてられるかっていうと、結構忘れているときって多いんですね。ヤコブ君もそんなだったんです。でヤコブ君は、そんなふうに神様のことを忘れてずっと旅を続けちゃったんです。でもね、ヤコブ君は忘れていたんだけど、神様の方は、そのヤコブ君のことをいつも見守ってくださって、とうとう最後までね、旅をね歩き通させてくださったんですよ。いつの間にかというか、まあ、歩いていくうちに波乱の土地にやってきたんですね。波乱の町に着いた時にね、町の外に一本の井戸がありました。井戸っていうのは一本二本って数えるんですね。一本の井戸があったんです。で、その井戸っていうのは町のみんながそこから水を汲んで飲むとっても大事な井戸だから、みんなそこに水を汲みに来るんです。でヤコブ君はその井戸のところについて、波乱って看板が立ってるわけじゃないので、自分がどこに着いたのか分かんないんですね。集まっている人たちに質問するんです。皆さんはどこの町の人ですか？そう聞いたらね、私たちは波乱の町の人ですって返事をしてくれたんです。今読んでいただいた聖書の4節のところを見るとそう書いてあります。4節ちょっともう一回読んでみますね。こんなふうに書いてありますよ。創世記の29章の4節、ちょうどねページが変わっていくところかな、右側のページの一番下から左側のページの一番上に移っていくところです。創世記29章の4節読みます。ヤコブはそこにいた人たちに尋ねた。皆さんはどちらの方ですか？私たちは波乱の者ですと答えた。でヤコブ君が行こうとしたのは波乱なんです。だから、あ、目的地に着いたんだって分かったんですね。皆さんはどちらの方ですかって聞いたら、私たちは波乱の者ですって返事してるでしょ。やっと目的地の波乱にね、長い旅をして着いたんです。でさて、長い旅をして目的地に着いたんです。こういう時って、どうするのがいいでしょうかね。教会学校だと、例えば夏にキャンプなんかやって遠くに旅行しますよね。旅行する出かける前とかさ、そのキャンプから帰ってきた時って何やってますかね。お祈りするでしょ、ね。神様、無事に波乱にたどり着かせてくださってありがとうございます、ここまで守ってくださって感謝しますって、そういうふうにお祈りをするのが良かったんじゃないかなというふうに思います。本当はそうするのがいいんだろうなって思うんです。で実はね、ここでヤコブ君がこの波乱の町の井戸に着いたんですけど、ずいぶん昔に、ヤコブ君のねおじいさんがアブラハムさんという人がいますけど、そのアブラハムさんが 自分の子供のイサク、これは実はヤコブ君のお父さんですけど、そのイサクさんのお嫁さんを探しにね、アブラハムさんのしもべをハランに送ったことがあるんです。でその時にね、そのしもべの人、エリエゼルさんっていう人なんですけど、この人はね、この今ヤコブ君がついたのと同じ色にたどり着いてるんですよ。それでね、もう何十年も前の話なんだけどね、でその、色にたどり着いた時にね、この、おじいさんのしもべだったエリエゼルさんはね、ちゃんとこの色のところで神様にありがとうございますってお祈りしてるんですよ。旧約聖書を開ける方はちょっと開いていただきたいと思いますが、創世記の24章の26節と27節のところにエリエゼルさんの感謝のお祈りの言葉が出てきます。旧約聖書の35ページですね。35ページ開くと、24章の26節27節っていうのは上の段の一番左ぐらいのところです。上の段から下の段に行くところですけど、24章の26節27節読んでみますね。こう書いてありますよ。
35ページだよ。
一番左側上の段の35ページ、26節から読みます。彼はひざまずいて主を伏し拝み、主人アブラハムの神主は讃えられますように、主の慈しみと誠は私の主人を離れず、主は私の旅路を導き、主人の一族の家にたどり着かせてくださいましたと祈ったって、無事に旅をすることができて、たどり着くことができてありがとうございますってエリエゼルさんはお祈りしてるんです。でエリエゼルさんも何十年前にそうお祈りしたんだけど、ヤコブ君はねしたのかなって思って今日のとこ読んでみるとね、してる様子がないんですね。ヤコブ君ね、お祈りをするってね忘れちゃってるようなんです。どうも、ハランの人たちに向かって、ここはどこですか、あなたたちはどこの町の人ですかって聞いて、私たちはハランのものですって言ったらね、ヤコブ君ねお祈りする前にすっかり嬉しくなっちゃってね、じゃあラバン知ってますっていきなり聞いちゃうんですよ。そしてね、あ知ってますよって言われるとね、元気ですかなんてね、まるでお友達みたいにどんどんどんどん話を始めちゃってるんですね。で、ヤコブ君はこの後ねラバンおじさんの家で過ごすようになっていきます。今日の聖書のところでね、まあヤコブ君がラバンおじさんの家について暮らせるようになってよかったねって話ではあるんですけれども、気がかりなのはね、神様がずっと守ってここまでたどり着かせてくださったのに、その神様にありがとうございますとかね、今からまた新しい生活が始まります、神様どうかこの私と一緒にいて守ってくださいって、そういうお祈りをヤコブ君が忘れてるっていうことなんですね。これってこのままでいいのかなって思いますね。でもです、こんなヤコブ君の姿を聖書から聞きながら、私たちは自分のことを考えるんですね。もしかするとこの私もこの聖書に出てくるヤコブ君みたいに、神様が毎日毎日守ってくださっている生活をしてるんだけど、そのことを忘れてる時があるかもしれないなって、そんなふうに思うんです。ヤコブ君は神様のことを忘れてしまって、感謝もしなくて礼拝もしなかったんだけど、神様はそのヤコブ君をハランの土地まで守ってたどり着かせてくださいましたって書いてあるんですね。でヤコブ君は忘れてしまうんだけど、やがて実はね、自分を守ってくださってる神様がそういえばいたんだっけって思い出すんです。でそれはどうやって思い出すかっていうとね、ラバンおじさんの家に最初はとってもね優しく 迎え入れてもらう、あったかく迎えてもらったつもりでいたんです。ところがね、ラバンおじさんっていうのはね、優しげなんだけど実はねずるい人なんですね。一番最後のところで、お前は私の骨肉のものだなんてヤコブ君に言ってます。骨肉ってのは骨と血ってがつながってるよってことで、同じ骨と同じ血でできてる人だよって、血がつながってる人だからラバンおじさんはそう言ってもいい人なんだけど、確かに、ヤコブ君も実はずるいところがこれまであったんですね。家にいた時に、お兄さんのエサウさんを騙しちゃったり、からお父さんのイサクさんも騙しちゃったんですね。それで実はお兄さんに憎まれて、あいつをいつか殺してやるって言われたので、この家に行っちゃ大変だって思って家を飛び出して、お兄ちゃんの手が届かない遠いところにあるおじさんの家にやってきて、そこに今暮らしてるんですね。だからヤコブ君も実は、心が弱いずるいところがあったんですが、おじさんにもあるんですよ、そういうところが。そしてだんだんそれが分かってくるんです。最初はあったかい人だな、優しい人だな、嬉しいなって思って暮らしてたんだけどね、優しいと思ってた人なんだけど一緒に暮らしてみるとどうもそうじゃないぞって気がついてね、それどころかね、いっぱい騙されてんじゃないかなとかね、気がついたらただで働かされてんじゃないかなって思ってしまってね、ヤコブ君だんだんね辛く悲しくなってくるっていう時が来るんですね。でそういう時にね、実は思い出すんです。そういえば、自分は神様が守ってくださってここまで持ち運んでくださったんだ、神様がいてくださったから僕はここまで来れたんだよって、じゃあもう一回、神様持ってくださるんだから、この家を出て元の場所って、神様がそういえばここに連れ帰るよって言ってくださったところがあったっけって思い出してね、そこに帰ろうかなっていうふうに思って、ヤコブ君はもう随分後になってです、20年ぐらい後だって言うんですね。みんな20年経ったら何歳になってますかねもうすっかり大人になってると思いますけれども、でもそんなふうにね、神様がね長い時間をかけてね本当に守ってくださるんですってね、分からせてくださるんですね。教会っていうのはね、そうやって実は神様が本当にこの私を守ってくださってるんだっていうことをね、気がつかされた人が集まってきて、神様ありがとうございます、どうか私を守ってくださいって毎週礼拝してるんですよ。さっき賛美歌を歌いました。賛美歌の351番、賛美歌21の子供賛美歌だと12番っていうのを歌いました。でそれの3番の歌詞をちょっと、読んでみたいんですけど、こういう歌の言葉なんですね。351番、子供賛美歌の12番の3番の歌詞です。こう書いてあります。聖なる聖なる聖なる主よ、暗きはこの世を覆うとも、ただ神の御は聖なる方、愛と栄に満ちあふるって書いてあります。ちょっと言葉が古い文語っていう言葉なので分かりにくいかもしれませんけれど、聖なる聖なる聖なる主よっていうのは神様って呼びかけている言葉です。暗きっていうのは暗いんですね。人間のいろんな弱いところとか嫌なところとかいっぱいあって、この世界って、生まれてきた時はなんだかとっても優しい人がいっぱいの世界だと思ってたけど、暮らしてるうちに嫌なことや、ずるいことや辛いこともいっぱいある世界だなって思うことがあるかもしれない。でもそういう時に神様は本当に聖なる方としてこの私を支えてくださる、愛と栄に、満ちている、神様の光がこの私を照らしてくださってますっていう歌がこの351番12番の3番に歌われた言葉です。ヤコブ君はねこういうふうにね神様に出会うんですね。おじさんの家で受け入れてもらって、最初は命がからがらおじさんのところに逃げてって、あったかく迎えてもらってよかったなって思って、僕はここで暮らしてればいいんだよって思ってたんです。おじさんの家にいれば大丈夫だって、もうお兄ちゃんなんか、いいやって思って暮らしてたんです。でもそうじゃないんだなって、一緒に暮らしてるうちにだんだん分かってくるんですね。お兄ちゃんは怖いけれどおじさんもずるいなって、 この世に生きてる人っていろんな問題がいっぱいあるなって、難しいなって思うんです。でもそういう時に神様はこの私を守ってくださって、ここまでたどり着かせてくださった、そしてその神様がきっとあなたを連れ帰るよって言ってくださるんだから、僕は帰ろう、そう言ってね、ヤコブ君は神様を信じて、神様が約束してくださったベテルっていう町にね、帰っていくことになります。私たちが毎週ここで礼拝している教会学校の人たちも朝の9時から礼拝している、その礼拝はね、神様がここから1週間歩いてっていいんだよ、そしてまた1週間経ったらここに戻ってきていいからねっていうふうにね、実は言葉をかけてくださってるんです。だから私たちは教会に来るときに、神様1週間守ってくださってありがとうございました、ここから始まる新しい週間もどうか私と一緒にいて守ってください、そういうふうにね、お祈りをしながら礼拝をしていくんです。神様どうか一緒に歩いてください、そういうふうにね、礼拝をするんですね。ヤコブ君が神様に感謝することを忘れて、お祈りも忘れちゃったっていうのが今日の、聖書のところにありました。私たちももしかすると忘れる時があるかもしれません。でもね、神様は一人一人のことをね、それでもね、覚えていてくださって、あいつはもう忘れてるからあんなやつは知らんって言わないんですね。忘れていても、お前は私の子供たちの一人だよ、私が守ってあげるから今日生きてらっしゃいってね、私たち一人一人に声をかけてくださるんです。私たちはそういう神様がいてくださるので本当にありがとうございますって感謝をして、またここから周りの人たちと一緒に生きてまいります、そういうふうにお祈りすることができます。神様どうか守ってください、そういうふうに今からみんなでお祈りを捧げましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが長い長い人生の旅を守ってくださって、ヤコブ君を目的の場所まで連れて行ってくださった、そのことが起こった時にヤコブ君はあまりにもそれが当たり前のように思えてしまって、神様あなたに感謝することを忘れていました。ここにいる私たちもあなたが毎日を支えて歩ませてくださいますけれど、しかしそのことを忘れてしまって当たり前のように思ってしまう時があること思います。あなたに本当は感謝をして、そしてあなたに信頼をして生きることがいいのですけれども、そのことを忘れて自分が生きているように、また自分だけで、自分たちだけで生きているように思ってしまう時があることを思います。あなたはそのような私たちの世界が本当に大変であることを知らせるために、独り子のイエス様を十字架にかけてくださって、人間の世界がどんなにかずるく、また危険に満ちているかということも教えてくださいました。しかしそれでもなおあなたは一人一人を愛してくださっているし、いろいろな失敗をするときにもそこになお新しい始まりを与えてくださるのだとおっしゃって、イエス様をよみがえらせ、そして私たちがあなたを信じるために私たちの主として与えてくださっていることを感謝いたします。イエス様がいてくださる教会に私たちは毎週日曜日になると集まって、あなたを礼拝し、あなたに守ってくださいただいたことを感謝し、そして守ってくださいますようにお祈りをして歩んでいきます。どうかあなたがここにいる一人一人を帰りに支え持ち運んでくださいますように、私たちがあなたに愛され生かされている、そういう一人一人としてこの週もここから歩き出すことができますように、一人一人に聖霊を与えくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してこのお祈りを今にお捧げいたします。アーメン。